コリント第1、10-13。あなた方のあった試練で、世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時に、それに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。今日は主の祈りの第6の願い。私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いください。ここを学ぶことにしています。で、主の祈りで試みに合わせないで、試みっていう言葉が使われていますね。これには実は二つ意味があるんです。一つは試練です。で、もう一つは誘惑です。ですから、試みに合わせないでくださいとお祈りする場合に、神様、試練に合わせないでください。そういう気持ちで祈ることもできますし、神様、誘惑に合わせないでください。そういうふうにも祈ることができるんです。この願い、試みに合わせないでくださいは、試練、誘惑の両方に関係しています。ですから、今朝はこの二つを学んでみたいと思います。最初に試練から学んでみましょうね。ヤコブの1章12節、こう書いてあります。試練を耐え忍ぶ人は幸いである。それを忍び通したなら、神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるであろう。で、試練は神様から来るものですね。神様は試練によって私たちの目をご自分に向けさせようとなさいます。ご自分に信頼させようとなさいます。多くの人は実際に試練に遭いまして、それによって信仰に導かれる。また信仰を成長させることができました。先週、横田早紀江さんのことを話しましたね。で、当時中学生だっためぐみさんが、学校から帰る途中に忽然と姿を消してしまいました。警察の必死の捜査にもかかわらず、彼女の行方は全くわかりませんでした。で、横田さんは娘に深い心の悩みが何かありましてですね、それで行方をくるましたんだろうか、そう考えたんです。ですからお母さんは自分を責めまして、どうして娘の気持ちを分かってあげられなかったんだろう。まあそんなふうに悩んでおりました。で、そういう事件が起こりますと、いろんな人が彼女を訪ねて、いろいろアドバイスを与えるのです。で、多くの人はですね、因果応報というお話をしました。あなたの家族には、先祖に何か悪いことをした人がいて、それがあなたの娘に報いとなって現れたんですよ。だからお祓いをしてもらいなさい。先祖を供養しなさい。そんなお話だったんです。でもそういうアドバイスってもっと彼女を苦しめますよね。実際彼女はそのことで苦しみました。そんな時に友人の一人が聖書のヨブ記というところを読んでみたら、そう言いまして、一冊の聖書を置いて帰ったのです。まあ毎日悩みの中にありましたから、彼女はすぐに聖書を開くことができませんでした。でもある日、大きな悲しみが襲ってきた時に、彼女は聖書を開き、ヨブ記を読み始めました。彼女はそれまでに聖書の言葉には断片的には触れていたんですけれども、初めて自分から聖書をこうきちんと通して読んだと話していました。で、ヨブ記1章21節、私は裸で母の胎を出た、また裸で賢子に帰ろう。主が与え、主が取られたのだ。主の皆は褒むべきかな。この言葉が彼女を捉えたのです。彼女はヨブ記を一気に最後まで読みました。そして人間よりも偉大なお方がいらっしゃる。そのお方が全てを包んでおられるんだということが分かり、聖書から深い深い慰みを得たのです。彼女が聖書を読んだ時に、その聖書の予備知識をほとんどありませんでした。 で、ヨブ記と言いますと、クリスチャンでも読んで難しいなと感じる箇所です。でも彼女はその難しいと言われる聖書から神様を知ったんです。彼女は言っていました。悲しくって悲しくって泣きながら読みました。彼女の感情は混乱していました。でもそんな彼女に対しても聖書の言葉、神の言葉は心の中に入っていったんです。神の言葉にはそういう力があるんです。あらゆることを超えて、そして読んだ人に慰めを与えるのです。私たちはアメリカに住んでいますと、聖書はもう本当に、まあ、もちろん日本にいましても聖書は本屋さんにどこにでもありますからすぐに求めることができますが、アメリカではもうなおさらのことですね。聖書はグロッサリーストアでもドラショップでも売っています。で、インターネットではもう無料で聖書をダウンロードして、自分のスマートフォンでも何でも入れておくことができるわけです。そんなに聖書は身近にあるんですが、人々はその聖書を真剣に真面目に読もうとはしません。教会で聖書を学びますが、聖書を学ぶ場合でも神の言葉をいただくというよりもお勉強で終わってしまう。説教は聖書、神の言葉を皆さんに伝えるものなんですけれども、単なるお話で終わってしまうという可能性があります。でも皆さん、例えば愛する人を亡くしたり、自分が病気になったり、またとても難しい問題に出会った時、どうでしょう。聖書を開いてみると、聖書の言葉が前に読んだところですよ、よく知ってるところですよ、でももっと心に大きくくっきりと響いてくる、分かるっていう体験をするんですよね。ある人が言いました。試練は神のメガフォンである。神様は試練を通して私たちにはっきりくっきりと神の言葉を聞かせてくださるんです。詩編の119-71にこうあります。苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。で、ヨブは一日にして財産を、家族を、健康を失いました。でも信仰は失いませんでした。苦しみの中で耐えました。試練の後、神様はヨブが失ったすべてのものを回復してくださったのです。ヨブは試練を通して、試練を受ける前よりももっと大きなものを受けました。試練は損失のように思いますよね。でも実際は益なんです。ロスではなくゲインなんです。試練のただ中にいるときはもちろんそうは思えません。でも試練を忍び通して振り返っていますと、そのことがわかります。多くの人が言います。あの試練がなかったら私は神様を信じることがなかったでしょう。あの試練によって私はやっと自分を取り戻すことができました。私たちは試練を通して自分自身の成長を見ることができます。神様からも人からも信頼されるものへと変えられていきます。目に見えるさまざまな面でも数々の祝福を受けます。さあ、そうであるなら私たちは、神様、もっともっとどうぞ試練を私に与えてください、そう祈ったらいいんでしょうか。いや、そうではありません。イエス様は、私たちを試みに合わせないでください、そう祈りなさいと教えておられます。私たちは自分はどんな試練にも耐えられる、そう思い上がってはいけないんです。どんな試練に耐えられるほど強い人というのはありません。試練は結果として大きな祝福をもたらしますが、耐えられないほどの試練に突然放り込まれますと、私たちは神様を疑ってしまったり、希望を失ってしまったりするんです。神様は私たちの弱さをよくご存知です。ですから、私たちを試みに合わせないでください、この祈りの中には、私たちに限界を超えた 試練をお与えにならないでください。そう神様に願う、そういう心があります。で、神様はそのように祈る私たちにこうおっしゃいます。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。私たちは試練に遭いますときに、もうどこにも出口のない洞穴のようなところに投げ込まれたと、そう感じてしまいます。でも実際は違うんです。試練は洞穴じゃありません。トンネルです。必ず向こう側に出口があるんです。忍耐深く進んでいくなら出口を見ることができます。聖書が言う逃れる道というのはね、試練から逃げ出すという、そういう意味ではありません。それは試練の向こう側にある大きな祝福への出口のことを指しているのです。試練を通り抜けたその先にもっと大きな祝福が待っているんです。私たちを試みに合わせないでください、そう祈っていましても、皆さんのところに試練はやってくるかもしれません。じゃあどうせ試練に遭うんだったら試みに合わせないでくださいなんて祈ってもしょうがない、そう思いますか？そうじゃありません。試みに合わせないでください、そう祈り続けることは大切なことです。そう祈り続けることによって私たちは試練にあったとき、それによって弱り果てたり自暴自棄になったりしないで済むんです。そういうところから救われるんです。試練の中でも神様のご真実、憐れみを確信することができます。神様は私たちを耐えられない試練に合わせることはない、この確信を持って主の祈りを祈り続けていきましょう。次に誘惑について考えます。試練と訳されているのと全く同じ言葉が別のところで誘惑と訳される。試練も誘惑も元の言葉では同じ言葉なんです。文脈をよく見て、文脈によってそれを判断するわけですね。ヤコブの 1-13 から14にこう書かれています。誰でも誘惑に遭う場合、この誘惑は神から来たものだと言ってはならない。神は悪の誘惑に陥るような方ではなく、また自ら進んで人を誘惑することもなさらない。人が誘惑に陥るのは、それぞれ欲に惹かれ誘われるからである。で、神様は私たちに試練を与えることはありましても、決して人を誘惑なさいません。人を誘惑するのは悪魔です。神様は人をご自分に近づけるために試練を与えになりますが、悪魔は人を神様から引き離すために誘惑を仕掛けてくる。神様からの試練にはそれを耐え忍ぶことが必要ですね。じゃあ悪魔から誘惑があったらどうしたらいいんでしょう。3つのことをお話します。第一は、自分が誘惑に弱いということを認めることです。私たちを試みに合わせないでください、私は誘惑に弱いものです、助けてくださいと祈り続けることですね。誘惑がやってきたとき、自分で勝つことができるなんと考えない方がいいです。そこから逃げること、それを避けるのが一番のいいことです。旧約聖書の創世記に出てきますヨセフは、兄弟から受けた苦しみを神様からの試練と受け止めて、それを忍耐深く耐えましたね。年若くても強い心を持っていました。しかし自分が仕えている主人の妻から誘惑を受けた時には、もうすぐにそこから逃げ出しました。決して誘惑に自分が耐えられるとか、それをもてあそぶとかマネージしようなんて思いませんでした。試練に耐えられる忍耐深い人も、誘惑には弱いことがとても多いのです。私たちは自分の弱さをよく知っていなければなりません。2番目は、神によって 清い心を養っていただくということです。誘惑されるものよりもちろん誘惑するものの方が悪いですよね。でもその誘惑を受け入れて、その誘惑に乗っかってしまうなら、それは誘惑された人の罪にもなるわけです。誘惑は誰にでも来ます。誘惑を感じること自体が罪ではありません。で、ある人がこう言いました。頭の上を鳥が飛ぶのを避けることはできない。しかし自分の頭に鳥が巣を作るのを避けることはできる。誘惑を受け入れて、その誘惑のなすがまにする、それは私たちの側で避けることができるんです。世の中に一歩出れば、そこは様々な誘惑で満ちています。そのような中で、自分の頭の上に巣を作らせないためには、私たちの思い、この頭の中のものですね。それがいつも神様に向いている必要があります。世の中のものを喜ぶ思い、それを求める思い、そういう心がありますと、誘惑がやってきます。でも、神様のことを喜び、神様のことを求める思い、心があるならば、それを祈りによっていつも養っているならば、鳥に巣を作らせることは、避けることはできるのです。さあ、第三は、神様の言葉に信頼することです。イエス様は悪魔の誘惑を受けました。その時イエス様は、人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。主なるあなたの神を試みてはならないとも書いてある。主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ仕えよと書いてある。そうおっしゃいまして、悪魔を退けました。主イエス様は神様の御子ですから、主イエス様が語られたそのお言葉はそのまま神の言葉ですよね。ですから、何々と書いてあるとわざわざイエス様はそうおっしゃらなくてもよかった。聖書の言葉を引用しなくてもよかったのでしょう。しかしイエス様が聖書を引用され、何々と書いてあると言われたのは私たちのためです。私たちもまたイエス様と同じように聖書の言葉によって悪魔に立ち向かうためです。私たちは自分がどう思うかでものを判断します。あるいは人々がどう言っているかが自分の判断基準になってしまいます。でもクリスチャンはどうでしょう。クリスチャンは聖書にどう書かれているか、これが最終的な判断基準になります。最終の権威です。権威ある神の言葉、これが悪魔に打ち勝つ力となるのです。主の祈りは我らの祈りでしたね。それはイエス様を信じる者たちが互いに他の人のことを思いやりながら祈る、そういう意味があります。で、もう一つの意味は、主の祈りが我らというのは、イエス様が私と共に祈ってくださるという祈りだからです。主の祈り、これは主イエス様と一緒に祈る祈り、イエス様と私の我らなんです。神からの試練に耐え、悪魔の誘惑を退けられたイエス様が私と一緒にいてくださる。だから私もイエス様と一緒に私たちを試みに合わせないでくださいと祈ることができるんです。イエス様が試練の時にこの祈りを共に祈ってくださいます。だから私たちは試練に耐えることができます。誘惑を退けることができます。コリント第一の手紙の 10-13、今朝の御言葉、あなた方のあった試練で世の常でないものはない。で、ここで世の常と訳されている元の言葉ですが、これは人間を表す言葉、そこから出た言葉なんですが、人間的という意味があります。あるいは人すべてに共通しているという意味があるんですね。で、この言葉は私たちに主イエス様が人となられ、人が誰しも味わう試練を体験されたということを思い起こさせてくれます。主イエス様は常に反対者の妨害を受けました。命を狙われていました。イエス様が最後にエルサレムに 登られた時にはイエスの居所を知っている者は通報するように、まあ、そういう指令が出ていた。まるで指名手配の受けている犯罪人のようなそんな扱いを受けていましたね。イエス様は人々から誤解され中傷を受けました。弟子たちからさえも理解されませんでした。裏切られ見捨てられました。およそ人が受ける試練のすべてを主は味わわれた、体験されたんです。しかもイエス様はそうした試練をご自分は神の子なんだから難なく乗り越えたかというのではなく、人としてそれと格闘なさったのです。血と汗と涙を流し、祈りと叫びをもって神様にご自分の苦しみを訴えられました。ヘブル5章7節。キリストはその肉の生活の時には、激しい叫びと涙と思って、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、そしてその深い信仰の上に聞き入れられたのである。この主イエス様が私たちと一緒に主の祈りを祈ってくださる。試練の日、誘惑の時、主が与えてくださった祈り、私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いください。主と共に、また他のクリスチャンと共に祈っていきたいとそう思います。お祈りを捧げます。父なる神様、私たちが天にたどり着くまで、私たちはまだいくつかの試練を乗り越えなければなりません。またこの世に生きる限り、多くの誘惑に直面しなければなりません。世の中に誘惑は満ちており、安全な場所はどこにもありません。ただあなただけが私たちの避難所です。あなたの御言葉が私を支え、私たちを守ります。主イエスがくださった祈りを真心から祈り、試練に耐え、誘惑に打ち勝つ私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。